見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。イエス・キリストのもう一つのお名前は、インマヌエルというお名前です。これは、神様が私たちと共にいてくださるという意味です。神様がどんな時でも、私たちと一緒にいてくださる。これほど大きな慰めはありません。皆さんは、アムネスティという団体のことをご存知でしょうか。アムネスティとは、宗教や政治についての信条の違い、また人種の違い、皮膚の色の違い、そのような本来理由とはならないような理由のゆえに捕らえられ、牢獄に入れられ、時には拷問を受けている人々を、ただ世論の力によって救い出そうとする団体のことです。具体的には、そのようにして囚人になっている人々のために手紙を出すのです。その国の大統領をはじめとして、その囚人の逮捕、監禁に関係している閣僚、官僚などに手紙を書き、その囚人の無実を訴え、釈放を要請するのです。一人の囚人のために、全世界から何百、何千、時には何万通もの手紙が送られるそうです。そのようにして釈放された元囚人から、アムネスティに感謝の手紙が届くことがあります。そのうちのある一通の手紙、コンスタンチーノという人から送られてきた手紙を紹介いたします。こういう手紙です。何年も私は、狭苦しい牢獄につながれていました。私の接触する人間といえば、拷問をする人々だけでした。この二年半というもの、人の顔はもとより、緑の葉っぱ一枚も見ることがありませんでした。クリスマスの前夜、独房の扉が開けられ、見張りがくちゃくちゃになった紙切れを放り込みました。紙にはただ、コンスタンチーノ、勇気を持ってください。私はあなたが生きていることを知っています、と書いてありました。この言葉が、私の命を救い、私の正気を保たせたのです。8ヶ月後に私は自由の身分となることができました。私はあなたが生きているのを知っています。この言葉が毎日の拷問の中で絶望の淵にいたこの人を救ったというのです。おそらくアムネスティのメンバーの一人が看守に頼み込んでそのメッセージが書かれている紙切れを投げ込ませたのでしょう。私はあなたが生きているのを知っている。あなたが今そこにいるのを知っている。あなたがそこで苦しみを受けているのを知っている。その言葉がこの囚人を慰め、新たな力を与え、希望を与え、その命を救ったのであります。このことから考えてみますと、この人が受けた最大の拷問とは、自分は人々から忘れ去られた存在なのだと思わされたこと、もういてもいなくてもどうでもいい存在なのだと思わざるを得ない、そういう環境に置かれたということでしょう。外の世界との交渉を全く断たれ、毎日暗く惨めな牢獄の中で時を過ごすうちに、この人は自分が世界から全く忘れ去られた存在であると、だんだんと考えるようになっていったのです。そして、その考えが、いつもこの人を襲い、この人を絶望の淵へと追いやっていったのであります。もちろん、皆さんはこのような拷問を受けたことはないと思います。けれども、この時のこの人の思いを、私たちもある程度は理解できるのではないでしょうか。私たちも大なり小なり孤独を知っています。この自分の苦しみ、悲しみを誰にも分かってもらえない。そういう孤独です。自分一人が暗闇の中に、絶望の中に取り残されるような思いをする。そういう孤独をきっと誰もが体験しているのだと思います。もうすでに亡くなられた方ですけれども、森有正という信仰に生きた哲学者がいました。彼の言葉の中にこういう言葉があります。 人間というものはどうしても人に知らせることのできない心の一隅を持っております。醜い考えがありますし、また秘密の考えがあります。また密かな欲望がありますし、恥がありますし、どうしても他人に知らせることのできない心の一隅というものがある。そこでしか神にお目にかかる場所は人間にはない。人間が誰はばからず喋ることのできる観念や思想や道徳や、そういうところで人間は誰も神に会うことはできない。人にも言えず、先生にも言えず、自分だけで悩んでいる、また恥じている。そこでしか人間は神に会うことはできない。私たちもそういう孤独を知っています。そして、そういう孤独の中で人は神と出会うのだというのです。コンスタンチーノは、私はあなたが生きているのを知っていますと書かれた紙切れが与えられ、その言葉に勇気づけられ、励まされて、新しく生きる力を見出しました。それと同じように、今神様は私たちにも語りかけてくださいます。私はあなたを知っている。あなたの苦しみを知っている。あなたの悲しみ、あなたの悩み、あなたが抱いている不安を知っている。あなたは決して一人ではない。私があなたと共にいると。最後に、私が共にいるという題名の詩をご紹介いたします。ある牧師夫人が癌に侵されて、夫と4人の子供を残して、43歳の若さで亡くなられました。本当につらかったと思います。本当に心残りだったと思います。しかし彼女は、最後の最後まで、今与えられている恵みを、一つ一つ数えながら、最後は、43年間生きてきてとっても楽しかった。とても面白かった。こう言って、平安のうちに天国へと旅立たれていかれたのであります。これは、その方が天に召される直前に書かれた詩です。こういう詩です。私が共にいる。治らなくてもよいではないか。私が共にいる。長患いでもよいではないか。私が共にいる。何もできなくてもよいではないか。私が共にいる。それでよいではないか。ある晩キリストがそう言ってくださった。神の一人子であるイエス・キリストが私たちと共にいてくださるならば、どんなに激しい人生の嵐の時でも耐えることができる。希望を抱くことができる。インマヌエルなるイエス様が、ラジオをお聞きのあなたと共にいてくださいますように。